男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
でも俺その頃覚えてんのは、あれですって、まだ OVA っていうのが徐々に出だしてきてて、で、なんか見るとね、その後にバンダイのそのエモーションなりなんかのやつ、レダーとか見ると、その後になんか予告編が入ってるんですよ。
はいはいはいはい。
そういうのポンポンポンポン。そこで、なんかすごく重苦しい感じで、パトレイバーのナレーションみたいなのが入るんですよ。
汎用人型機械レイバー。
そうそうそう。なんか重たい、またメカものやんねんなーと思って。
ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、
ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、それ、それ、エヴァンゲリオンや。
エヴァンゲリオンや。ほんまや、違うわ。
全然ちゃうやん。で、それを見てて、わー、またこの押井守さんかなんか言うのまた重たい、なんかもうみんなしんどいなーと思って、で、その OVA が出だした頃に見たんすよ。ほんなら、すっごい軽いタッチの、
そう。
の、ライトな、いい感じのアニメが始まったんですよ。うん、うん。何これと思って。楽しい、すごいかっこいいと思って。で、その内容的にもすごい軽い話やしね。
そうそうそう。
それで見出した覚えはありますわ。
まあ、そもそも OVA ってもの始めたのが押井守ですけどね。
あ、そうなんや。OVA 始めたのはあれちゃいますん。
誰ですか？
カナダヨシなんとか。
違います。バ
ースちゃいます、バース。
日本初のオリジナルビデオアニメーションは、ダロスです。
思い出した。あった、ダロス。
シャーみたいな人が出てくるダロス。
魔人ゴーグとは、だからどっちかよくわからないようなやつね。
巨神ゴーグでしょ。
あ、そう。あ、そうですね。ごめんなさいね。その、なんとかゴーグと似たようなやつね。
うん、ロボット出てこないですけど
ね。ガリアンみたいなやつね。
なんか絵がね、タッチがね。
まあ、なんかちょっと商業的にやるにはちょっといまいちやし、大人のためのアニメーションみたいなやつね。それがまあ OVA の総称みたいな感じでしたけど。
そう。
それで、なんだかんだやって結局映画化まで行ったのが、パトレイバーですわ。はい、
そうです。
やったなと、石井先生。待ってましたと。
で、そしたらですよ、パトレイバーの一作目の劇場版で何するかって言ったら、ルパン三世の仕返しを始めるわけですよ。
え、押井守ってルパン三世もやってるんですか？
押井守ルパン三世をやれなかったでしょ。
あ、やりたかったの？
実はやる話があったんですよ。
宮崎駿さんの後で？
宮崎駿の指名で。
あ、次は押井くんしかいないだろうと。
カリオストロやって、
はい。
次押井くんでええんちゃうって言って。
やったってちょっと思ってたの？
で、その時に企画書書いたんですよ、押井守が。
はいはいはい。よっしゃよっしゃ、次俺や。
そうそうそう。で、もう自分のやりたいような映画はこれやって言って、出した話が、ルパンが最後まで出てこないと。
ルパン行方不明になってる話、
まあ、ルパン三世として出てくる人はいるんですけど、この場面では実はルパン三世として出てきてる代わりに次元がいない。
あ、はいはい、
このシーンではルパン三世が出てきてる代わりに、ゴエモンがいない。
あ、
ってことはその場面はルパン三世を他のやつが実は演じてて、じゃあ本当のルパン三世は一体どこにいるんだっていうのが最後にはしごが外されたみたいな終わり方するみたいな脚本を書いたんですよ。
あ、それルパン三世ビューティフルドリーマーっていう話しちゃいますか？違いますかこれ。
ビューティフルドリーマーをなんかルパンにしたみたいなね。
いや、ビューティフルドリーマーの中にもしルパンがいたらって話でしょ。
そうそう、だからどこまでが本当でどこまでが嘘かわからないみたいなね。
相変わらずやな。
そうそう、で最後になんかそのバベルの塔って呼ばれるそのある建物の中でこういろんなこうねあのアクションがあって、
はい、
で最後にルパン三世っていうのは結局どこにいたんだっていうのがわからないまま終わるっていう。
ああ、あかんわ。
でそれをわからんと。何がやりたいかわからんと。
お前の話はいつもなこれやって言
う
て。
そう。って言われて、跳ねられて、映画作らせてもらえなくて、押井守はそれからしばらく業界干されるんですよ。
だからもうやめとけっつったやろ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。辛い
です。だから、あの、そのね、バベルの塔っていうのが一部企画として残ったもんやから、
うん。
その後に、その、
あった。
押井守るの代わりにルパン三世作った話で、
うん。あった。
あの、バビロンの秘宝ってあったでしょ。
あった、あった、映画版ね。
うん。あれは、だから、その名残なんですよ。
俺今それ想像したもん。そこそこおもろかったよなと思ったもん、ね。
そうそうそうそう。
うん。あ、それが。
そうそう。で、そしたらね、今度ロボットも当たったから映画作らせてもらえるってなったら。
やったー
や、やったー言うて。
やっと俺がアニメ業界に反逆する時が来たぞ、神山くんよー言うて横に座って。
神山くんまだその時素人ですから、
ね。そう、うん。大好きっす。推しさん最高っすって言うてた時期。
言うてない、言うてない。追うてない。
よ、やったっすね、やったっすねって言うてる時期、
うん、その頃はまだ横に伊藤和則がいますから。
追って、追って、そうっすかそうそう、言うてる時期。
伊藤和則が横で、うん、でも君の話、金にならんよねって言って、話をどんどん脚本で変えていくっていう。
わからんように。
そうそう。これぐらいってええやろって言いながらね。
うん。これ、うん、エンターテインメントにせなあかんからと。
そうそうそう。
いうことで話
して。お前の要素も残すからっていうね。
匂いは残ってるよ。もちろん君監督よ。
そうそうそう
。それでやったのはパトレイバーは。
わんわん。
そう
だから最後の最後にね、犯人ここにおるって言っても犯人いないでしょ。
いないいないいない。結局いなかった。
彼はだからその昔の企画で言うとこのルパンなんですよ。
あ、不在なんや。
そう。で、そのバベルの塔の代わりに、バビロンプロジェクトの中の箱舟っていう塔みたいな構造物をぶっ潰すっていう。
ああ、そういうことか。
そこに繋がるっちゅう。
ああ、わかりやすいけど、話としてはどうなんかなって。
だからもうやり通ってしゃあなかったんですよ。
だからこれは俺がずっと温めてきたアイデアなんですと。
そうそうそう。
それをもう今回その俺のやっとパトレイバーで表現しますと。
うん、そう。
いうことですわな。
そうそうそう。
まあ、確かに話としては僕悪い話じゃないと思うんですよ、あれ。
うん。
非常に面白かったから2へ繋がったんやと思うし。
だってあれ88年の映画やのに、
うん、
その、ああいうサイバーテロみたいな話ですからね。
そう、もうすでにパソコン、コンピューターにウイルスが埋め込まれてて、
う
ん、
そうそう
そ
う。
それがゆくゆく発動するっていう、こうね、その、プログラムがドーンって爆発するっていう、うん。
そう。だから一度その OS を入れ替えましょうって言って、OS を一回削除して、うん、OS の再インストールをしたにもかかわらず暴走するレイバーがいると、
うんうん、
レイバーとかロボットがおるとなぜやって言ったら、うん、その実はその、ウイルスプログラムっていうのが最初にインストールされた時点で、うん、本体のメモリーの中のその OS よりももっと、初期のだ
から、うん、DOS V の話DOS の部分のところに残ってますと
入ってるから、うん、そこがまた復元してしまうからウイルスとしては死なないみたいなね。
ああ、うん、それパソコンも大した時代じゃないんでしょ。
パソコンもだから
それこそファミコンの時代でしょ。
まあだから98の時代ですよね。
ああ、もう全然 Windows なんてお話になってない時代。
Windows がまだ1出てない頃ちゃいますか。
ああ、そっか。ほんで、うん、もう Mac 大前世の頃や。
そうそうそう。
お
う
お
う
おう、それ、あ、でもそうすると天才やね。
うん。
押し守るってね、素晴らしい未来を予見してますよね。
うん。
うんうんうん。
だ今でも面白いですからね。
そうですね。あの話、1,2 に関しては僕も最高に面白い話だと思いますわ。
うん。
うん。ロボットものであって、ロボットものでなしと。
ロボットものじゃないですよ。
なんで？ロボットものやんか、あれ。ロボット出てきてるやんか。
ロボットね。だって2なんか活躍するのは全部ヘリですよ。
2あのほら、あのシーンだけですやん。鉄砲で、あの、うん、あいつが、あの、特殊ニカのあいつが教官になってて、
はいはいはい、
バンバン撃つっていうあのシーンだけですやん、ね、今。
何やってるんですか、太田さんって怒られるとこですよね。
そう、あのシーンね。みんながふぬけになってるというあのシーンね。
はいはいはいはい、はい。
あのぐらいしか出てきませんやん。
そうそうそう。
あとは全部社会派の話。
うん、
なんかあの画面の奥底に戦闘機映ってますねみたいなことをひたすら言う話。
そうそう。
なんだこれ。
もうあの2はだってやりたいことは1個ですからね。
なんですか2は。
日本の街を破壊するヘリを描きたい。
あ、それだけか。
もう、あそこのカタルシスだけですよ。
あ、だから、そこへ、前言うた、ほら、映画の紹介、ブルーサンダーが。
ブルーサンダーが。
これ出てくるわけですよ、これ。
これ、僕言うてた通り、ブルーサンダー思いっきりパクっとるでしょ。
ほんまや。ブルーサンダーや。アニメ版ブルーサンダーや。
そうそうそう。
今回は、日本を舞台にした。
うん、あの、基本的に、だから、パトレイバー2っていう映画は、ものすごく小難しい映画に分類されることも多いですけど、
はいはい、
やりたいことって基本怪獣映画ですから。
内容どうでもいいねんと、
う
ん。
そうそうそう、あの、東京タワーをぶっ潰すゴジラ ラみたいなのがやりたいだけという。
ああ、そういうパッションから生まれてる。
そう、ゴジラじゃなくて軍事兵器。
もしものコーナーみたいなやつね。
そうそうそう。
もし東京に軍事ヘリが来て街をぶっ壊しまくったらっていうこと。
っていうそのもしの部分を理屈いっぱいつけた映画が、パトレバ2ですよ。めっちゃ面白い。
いや、面白いよ。もうみんな多分今聞いてるし、みんな見たくなってると思いますよ。
そうそうそう。
もう借りに行ってると思いますよ。
ね、借りるんやったらあれですよ。旧音声版借りてくださいよ。
どういうことなんで？
あれ、音声途中で入れ替えてるでしょ。
誰に？
再収録されてるんですよ。
あ、そうなんよ。
そうそう。だから、最初に劇場公開版の時は、
はい、
あの、ほら、幻の爆撃のシーンあるでしょ？
うん。
あの、戦闘機がいないのにいるみたいな。
あ、はいはいはい。
航空システムのところを見て、
うん。
どこどこの自衛隊の戦闘機が勝手に上がって東京に向かってるけど、あれ東京攻撃しに行ってんちゃうか言うて、
はいはいはいはい、
みんな大騒ぎするとこあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこの音声のお芝居がものすごい素人臭い音声だったんですよ最初。
またどうせ誰かアニメーターがやったっていうこと。
そうですそうです。
じゃあそこに入ってきたっていうことです、ね、
そうなんです。それが、そのちゃんと声優版に差し替わっちゃったりしてて、
ああなるほど。なんそれ後の方がいいっすよ。
いやいや、これは先の方がいいんですよ。
なんでなんですか。
先の方は途中でバナナマン日村が出ている
っていう。売れない時代。
そう、バナナマン前の日村勇紀氏が、特殊技科のあの整備範囲の役で声出してるっていう。
すごいね。すごいですね。
そうそう、そういうのもあるので。
あ、そういう面白なシーンもね。
そうそう、それは先にね。
はい。
うん、撮られた方と見てほしいんですけど。
ああ、そっち。それはどう、なんとか手に入るんですか？
多分ね、レンタル屋行ったらあると思いますよ。
レンタル屋行ったって今もうブルーレイとかそんなんでしょ、うん、あれやもん、クラッシャー城昔のやつ見たいけど、ないもん。
ないんすか？
クラッシャー城って今、プレミアついてるんですよ。
あ、そうなんすか？
昔のアニメ作。
さらに悪そうなドズル出てくるやつでしょ？
そう、腕がガトリング銃になってるドズルね。出てきますけど。あれ欲しいんですけど。
うん。
めっちゃプレミアついてるんですよ、今。
あ、そうなんすか？
DVD で買おうと思うと。3万とかしてるんですよ。
ニコ動で見れるのに。
マジか。ほんなニコ動で見よっか。
多分、バンダイチャンネルとか普通に見れますよ。
マジで？
うん。
ニコ動で見るかな？
うん。
好きなんですけどね、僕。
うん、うん。
まあまあまあ、いいですわ。安彦先生の話はもういいですわ。
そう、パトレイバー。
パトレイバー。
うん。
うん。どう、ほんで、それ1、2のはそんだけ楽しいわけですか？
もう、なんでしょうね、やりたいことをやったんやなっていうのが、
うん。
こう、作ってて楽しい感がすごいんですよね。
あ、みんなワクワクドキドキしてる感？
いや、一人が。押し守る個人が。
だ、その誰かは分かったけど。
うん。やりたいことが煮えたぎってる感。俺これやりたいねんっていうのが。
だからあの後どんどん使えない男になっていくんや。
そう、だから2でやりきって、
うん。
で、広角機動隊頑張って作って、
うん。
僕割とそこで燃え尽きたと思ってるので。
イノセンスに至ってもう完全に燃えかすの作品やから
な。なんか惰性で作ってる感あるでしょ。
なんか、何この映画？これなんか、そう、超大作みたいなこと言われると非常に困るんですけど、みたいなやつ。
むしろミニパトの方がやりたい感伝わってくるじゃないですか。
うんうんうん。うん、それは言える。それは言える。だからその2でもう燃え尽きたわけですね。推しは終わったわけですね、2で。
その燃え尽きる燃え方が半端じゃなくて。2は。
ああ、そうだよ。
見てこれっていうのがすごくて。
うんうんうん。
うん、だからその、例えば、雪の降っている、東京の街角に、
はい、
その戦車がいる。で、その戦車がいる横を、通勤途中のサラリーマンが、そんな非日常な空間なのに、そこを通勤で歩くというこの違和感。どう？
めんどくさ！めんどくさいぞ、なんか。なんだよ、それ。
だからそういうのもやりたいねんっていうね。
この非日常の中に日常が混在する。
そう。
このなんか違和感。わかる？みんな、みたいな。
そう。で、そういう話を延々繰り広げた後に、
はい、
そのね、自衛官と警察官が話してる中で、
はい、
この東京という街は戦争というものを現実としてするには狭すぎるみたいな話をね。
ゲーム感覚っていうこと。
そうそうそう。ちょうど湾岸戦争でモニターの向こうで爆撃が行われてたみたいな。はいはいはいはい、
ビデオゲームみたいだねってみんな言い出してるところね。
そうそう。全部もう混ぜこぜにして、もう俺、これ言いたいねんっていうのがね。
ぶつけに行ったわけですね、全部。
そうそうそうそう。
はあ、
もうその中、もう油汗ギトギトな感じ。
はいはいはい。それがあの、パトレイバーっていうレイバーの出城に繋がったわけですね。
そう、出城がそのせいでどんどん削られていくっていう。
全然いない。これ、レイバー全然いないみたいな。
そう そうそう。だって、あの、最初の元々のアニメで出てたあの、イングラム。
はい。
AV98 式ですよ。はいはいはいはい、あれの後継機種で、最新型の AV2 式バリアントっていう。
はいはい。
のが特殊に配備されてるんですけど、
はい、
バリアント結局動かないままヘリに破壊されて終わりますからね。
はぁ、あ、ええもう、なんか、何を見せたいんかもよくわからないじゃないですか。
その最新式のレイバーが無残に破壊される様を見てくれっていう。
お前ら動くと思ったんだろ、動かないよっていうことなんですか。
そうそう、っていうね。
ちゃー、困ったな、それも。ずいぶん困ったな。
もうね、僕だからこれが楽しくて毎年年一回見るんですよ。
あ、その、あ、俺の銀河鉄道39っていう試合。もしくはマクロスと一緒じゃないですか。
僕は2月末になるとパトレイバー2を見るんですよ。
あ、はいはいはい。なんで？
パトレイバー2のその自衛隊が大暴れするのが2月26日っていう設定だから。
あ、それを記念日として。
そうそうそう。
その日に起こる、その、うん、ね、クーデターみたいなね。
で、クーデターに見せかけた実はテロっていうね。
はいはいはいはいはい。うん、そう、そういう社会派な。
いや、というかもうテロというにもふさわしくないパフォーマンス。
うるさいな、なんかよくわからん。わかれへんね。ロボットアニメやろ。ロボット戦ったらそれでええやん、もう。
ロボット最後だけ。
せやねんな、大したことないねんな、あれ。でも、もっと出てる感覚はあるんですよね。
ありますか？
すごい、前面に、俺、1より2の方が面白かったって思うんですよ。
おうほうほうほう。
なんとなくね。
うんうん。
なんとなく、その、ちょっと小難しい感覚とか、みんなの会話のペースとか、いうのがちょっと大人っぽい映画に仕上がってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
1は、ま、確かに A もね、ちょっとテレビ版の延長の A やし。
ちょっとね、漫画してますよね。
うん。で、パトレイバー2といえば、
うん、
僕の大好きなあれですよ。広角機動隊のオープニングが、もうすでに表現されているという。う
ん、ほう。
広角機動隊のオープニングも、うん、元子の擬態がどんどん出来上がっていくっていうオープニングなんですよ。はい、これパトレイバー2で見ましたっていう。イングラム開発の話で見ましたっていう。
3D シミュレーターのところね。
そうそうそうそう。足がの関節がウィーンウィーンって動く感じとか。
手にはめたこのギアみたいなやつが、カチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャってなるやつ。
もうパトレイバー2って俺あのシーンで終わってると思ってますからね。あれだけ見ればいつも切るんですもん。よし、オッケーって言って。はい、次ってなる感じね。
ああ、なるほどね。
あのシーンだけが好きなんですよ。
うん。
うん。なんで、それ以降別にレイバーも活躍しないし。
そう、レイバー活躍してる時間よりも、
うん。
おっさん二人が船乗って喋ってるシーンの方が長いです
が。竹中直人さんの声で。
そう。
竹中直人さんの後藤さんの声で。
そう。見た目はテリー伊藤やけど、声が竹中直人のおっさんと。そ
う
そ
う。で、なんで竹中直人が後藤さんの話を聞きに来るかというと、
うん、
お前も一歩間違ってりそうなってたんだろうみたいなところから考え
よう。もともとだって、後藤隊長もクーデター計画みたいなのに関与してたって設定ですからね。
そうか。
もともと
学生運動家みたいな話ですよね。
そうそうそう。OVA のね、うん、第5話、第6話でね、
うん、
自衛隊に行った会っていう、
ああ。
やつの、もともと同志でしたから。
ああ、そういうことなんや。
うん。その会は、なぜサンフラワー号を乗っ取ってですね、そこに米軍が隠し持ってた核ミサイルを積んでですね、
壮絶な話。
反乱を起こそうとするっていう。
爆発したらええやん、もう。だからそういう話で、そういう社会派な話ですよ。
そうそうそう。
やたら運が出したいんやな、この人とか。東京のなんかこの、水路みたいなのを表現したくて、たまらんねえな、この人って。
もう何がうざいってそのシーンでね。
はい。
こう、クレーンみたいなのが映るわけですよ。
はいはいはい。
こう、岸壁沿いに立ってるクレーンみたいなのが。うんうんうん、で、クレーンの形がちょうどこう、ギロチンのシルエットになってるんだよ、ね。
うわー、またそれはあなたたちファンが勝手に言うてるやつじゃないですか。
違うんです。
それ誰が言うてるんですか？
押し守る言うとる
んです。めんどくさいおっさん出てきた。
各シーンの演出意図をまとめた本みたいなのがあるわけですよ、
ね。はいはいはいはい。
プレミアついとるんですけどね。
マジでそれが。
プレミアついては、持ってます。
売りましょう、売りましょう、それ。
売らないです。
なんで
読むから
500円ぐらいで売りましょうや。ブックオフに。
いや、ちょいちょい読むから。
ブックオフに返せよ、もうそれ。渡してやれ、それ。
定価で買うたのに。
はあ、はあ、そういうことも解説されてるわけですね。
そうそうそう。
はあ、そういうことも踏まえればちょっと面白く見れるんじゃないですか。
うん、まあ、ただ、ぼーっと見てても面白いですけどね。
ああ、ある作品は。
そうそうそう。
まあ、確かに俺もね、ちょっと1年に1回とは言わないんですけど、
うん。
3年に1回かな。
ああ、はいはいはい。
見るね。たまにあの最初の、その戦車のシーンとかね。
はいはいはいはい。
戦車というか、まあ、なんか歩行式の戦車なんですね、あれね。
そうですね。
あれ、大友克洋先生あたりから来てるなんからしいですね。ちょうどこと聞きましたけども。
それサバラジオで言ってましたね。
あ、マジで僕もヨマエさんから教えていただいた。
あの、ゴングゼロワンからカッキー言ってましたからね。
なんか、それに来てるわけですね。
そうそうそう。
いうことですね。
そうです。だから、パトレイバー1の劇場版の最初で暴走してた、
うん、
その X10 っていう、その四つ足歩行の、
はいはい、
レイバー。
ああ、作業用。
作業用じゃなくて、その、ホスを積んでたがために、自衛隊で、試験訓練中やった、
はいはいはい、
その、レイバーが暴走するんですけど、
うんうん、
それが正式採用されて、で、指揮者として使用されてる様が、パトレイバー2のオープニングに出てくるわけですよ。
おー、すごい。
こういうね。
勉強してる。
うん。
偉いわ。
そう。
それは偉い。もう何も考えて見てるもん、俺。
で、その劇場版の1では、その、暴走したやつを、その、サムソンとか、そういう名前で、付けられてたんですよ、
はい、
自衛隊のレイバーが、まあ、はい、破壊するわけですけど、
うん、
パトレイバー2では、その、暴走してたやつの後継機になってるやつを、さらにその、サムソンの後継機になってるハンニバルって名前になってる白い国連仕様のレイバーを率いてたりとかするわけです
よ。おい、ようわからんけど、すごいんやね、それは。それはすごいことなんやね。
そうそうそうそう。
お
う
お
う
お
う。とかね。
とかねっていうか、まだあるってこと？
この調子で行くと5時間ぐらい喋ります
よ。いや。要はおもろいってことやな。
面白い。
うん。面白い。どれも悪くないと思いますわ。
そう。
面白いと思いますわ。
うん。ただ、人によって見てるところがだいぶ違いそうやな。
全然違う。俺そんなとこ全然見てないもん。なんか、ちょっと大人っぽいパトレイバーやなーとか、やら後藤さんと竹中直人の会話が長いなとか、
そうそうそう、
やたら大手二人で話しとんなとか、
そうそうそう、
そういう感じ、
そう、
それぐらい、
うん、
で、あ、そうなんやと思って、おしいさん自身が俺あんま知らんもんね、
ああ、
どんな功績を残した人なんかあんまりよくわからんもんね、ビューティフルドリーマーの人ぐらいしか、
ビューティフルドリーマーとパトレイバーと広角機動隊の人ですよね。
あ、それがすべて。
基本そこですよね。
じゃあ見てますやん、俺ほとんど。
結構だから見てると思いますよ。
結構舐めてますやん、ちゃんとバッチリですやん。
なんだかんだでね。
うん。
うん、割とみんな見てると思う。
広角もあれでしょ、最初のあれだぐらいでしょ。スタンドアローンコンプレックスとかあれは押し守る。
スタンドアローンコンプレックスはもう神山健二。
その前のやつっつと何やろ。
ゴースト・イン・ザ・シェルとイノセンス。
はい、それが、そこまでが押井さん。
そこまでが押井守る。
そういうことなんや。
そうですよ。
それ、通りで最初のやつは洗練されてないと思ったもんね。
うん。
後半のやつは洗練されてるもんね。
うん。あと、スカイ・クロラとかね。
見てない。見えへん。
うん。
もうそんな。もう、ユーマエさんが見てるから見えへん。
まあ、もともとあれですよ。タツノコプロの人なんですよ。
押井さんって？
はい。
何やってたんですか、タツノコプロで。
ヤッターマンとか。
を作ってた人。
ガッチャマン2とか。
その時からもう、なんか困難はアニメじゃないって言うてたんですか？
ね、ガッチャマン2の時は、
ええ、
レッドインパルスとかが飛んでる時に、アニメの戦闘機とかって、ピューンって飛んだら終わりじゃないですか。
はい、
なのに、レッドインパルスがこう飛びながらこう、どうですか、右に傾きながらギューンって画面の奥に消えていくみたいな、そんなんやってました。
細かい、そういう細かいこと、やってた人。
そうそうそう。
細かいね、お前っていう。
僕だからガッチャマン深夜に再放送見てて、
はい、
そのレッドインパルスがギューンピョーンってロール旋回するのとか見てて、
うん、
あー俺この回見てへんけどこの回絶対押し守るやわ
あー通り、
うん、
でな、レッドインパルスの回重いからな、
そうそうそう、
やたら重いんでね、あのシーン、
そうそうそう、
俺なんか少年子供の時代に見てて、うん、割れながら重いなと思ったもん。晩飯食いながら見るアニメじゃないよね。
で、CM 行くときだけ明るいっていう、ね。
じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、
ガッチャマンっていう。
あれの反省があって、ガッチャマンファイターとかを次作られてるんでしょ、
はい、はいはいはい。
ちょっと重くしすぎたよね、これ。
だから、そのガッチャマンファイターからのハリケーンポリマーみたいな、ね。
もう取り返しつかんことになったから、もう一旦リセットしよう、みたいな。
そうそうそうそう。
話になって。
なるなる。
カラッとしたガッチャマン作ったんでしょうね。
でしょうね。
そうそうそう。いや、だからパトレイバーですよ。
パトレイバーですよ。
もう言うことないですか？もう終わりますけど、今週。
これね、パトレイバーももう2回ぐらい続いてます。 ますから、
ね。まあもうこれ、こいつらパトレイバー好きやなって話になってるわけですか。
そうそうそう。
あ、そうか。パトレイバーなぁ。
パトレイバーね。パトレイバーは、あと多分ね、背景とかはね、多分ね、
うん、
よく見るとすごくいいと思います。
よく書かれてる。
うん。あの、パトレイバーの背景とか作ってた小倉っていう人、
はい、
家なき子のね、はい、背景をやった人ですよ。
あ、それは結構いいかもしれませんね。
うん。家なき子の背景はね、あの、初めてこう、背景に奥行きを持たせる演出を、みたいな。
ああ。
で、有名な。
いろいろ、明日のジョーに似た絵ですよね。
杉野明夫作品です、
ね。明日のジョー2の絵ですよね。
そうそうそう。
家なき子はね。
全員ちょっと力石っぽい影
が。そうそう。みんな目がやたらキラキラで最後、絵的な終わり方するやつね。
この人多分ゲロ吐いたら光るねっていう。
そう。最後ストップモーションの、あの、線画みたいなんでガーって毎回終わるやつ。
そうそう。呪いみたいなや
つ。そうそうそう。あれですね。あれの背景を描いた人。
そう。
ピンとけえへんすけどね。全然ピンとけえへんすけど、すごいんです、うん。
あとだからあの、誰しゃに、あ、キセカズチカか。
うん。
とか、結構今をときめく。
っていうクリエイターたちが。
とか、うん。
が、そのパトレイバーには参加してると。
パトレイバー参加してるんで、その辺のね、起点として見ても面白いと思う。
ああ、なるほど。もう発端としてね。
うん。
だからその頃、なんとこんなにアニメって今、劇場公開って簡単にやられてますけど。
うん。
そんな時期じゃないですからね、まだね。
そうそうそう、結構少ないっすよ。
マクロスやって、それからアニメなかったみたいな話でしょ。
うん。いや、それこそだってその頃、クラッシャー城とかやってる頃でしょ。
水平線にって言ってた時期。
え、クラッシャー城。
クラッシャー城。
そんな歌でしたっ
け。そうです、そうです。あの、それでしか出てきてない歌の人なんて。クラッシャー城、いいっすからね。
ね。次、クラッシャー城しますか。
じゃあ、ところが、何、ニコ生で見れるの。
いや、わかんないっす。
クラッシャー城、ナイスもん、俺
クラッシャー城何個かあるでしょ、ほんであれ。
いや、1個しかないんですよ、クラッシャー城って。映画版はね。
あ、そうか、そうか、そうか。
うん。OVA みたいなやつは何個かあるんかもしれないですけど。
うん。
映画版は、あれ、1作しかないっすわ。
ああ、なるほど。
うん。ああ、多分、クラッシャー城やって、その後、ビューティーペアになったんや。
あ、はい、はいはいはい。
だからずっとビューティーペアは鉄板とか。
ダーティーペアでしょ。
プロレスラー。
ビューティーペア、ビューティービューティー、ビューティーペアーです
。だから、いや、
そうそうそう
私へ。
いや、そうそうそう。こいつらくびれてへんな、腰っていう。
これどうするっていうやつ、ね。
そうそう
ジャッキー佐藤ね。
そうそうそう。
誰やったっけ、秋上だね。
あ、そうそうそう。
それじゃね、うん、ダーティーペア。
ダーティーペア
ね。ダーティーペアですわ、うん。それに変わったんですわ。
ロロロロシアンルーレットの方ですよ。
そうそうそう。うん。だからそれ以降、クラッシャー城は作られなかったと。
そう。
高千穂遥先生もそっちで儲けたんで。
そうですね。今や自転車で有名な高千穂遥先生。
そう、もう自転車で有名といえば大友克洋さんと、高千穂遥先生ですよ、もう。
そうそうそう。
二人でチャリンコ越えてどこまでも行ってまいりますからね。
そう、ガリッガリになってますからね。
そうですわ。もう、その二人が。やったっていう。まあ、それ、いや、クラッシャー城はね、ちょっと入手困難すぎる。
ああ、なるほどね。
俺思う、普通に、ツタヤとか行って借りれるようなやつがいいと思う。うん、
ああ、一個ね、リスナーさんからメールでおすすめ来てるんですよ。
なんでか行きましょうか、それ。
アウトレイジ。
見た。アウトレイジ2見た。
ああ、僕、1も2も見てないですよ。
あ、ほんまですか？
うん。
ああ、アウトレイジは僕結構あるんですよ。
マジっすか？
うん、いろいろ言いたいことはあって。
ほな、アウトレイジ&アウトレイジビヨンド行きますか？
うん、アウトレイジでもね、うん、僕的には5分ぐらいの時間でいいですけどね。
マジっすか？まあ、一応、抑えで見ときますわ。
そうですね、アウトレイジ、ほな、1を見ましょうか、僕は。2、ビヨンド見てるんでね。
僕じゃあ、1、2見ますわ。
1、2ちょっと見てくださいよ。
はい。
ネオヤクザ映画。
ネオヤクザ映画。
ネオ、なんていうの？北のイズム。
はいはいはいはい。
北のブルー。
うん。ブルーなんすかね、あれ。
じゃあ、でも北の作品にはブルーが必ず。
うん、
使われてるって言うてますからね。
どうせ最後いきなり銃撃って、帰るうちに当たって死んだりするでしょ？
あれ？見た？
いや、見てない、見てない。見
てる？うん、よかったよかった、見てないんか。
あ、もう撃つのみたいな撃ち方するでしょ？
ね、うん、見てるんかなと思った。
だって、この男凶暴につきとかもそんなんやったし。
まあ、あそこから全てが始まってる話。それはしゃあないですわね。薬剤映画の作り方、ね、ああなっちゃいますよね。
うん、
ほな、それでアウトレイジで行きますか、
はい、
は。
見ときましょうか。
なんでもうバトレイバーも語ることないですか？
いや、ありますけ
ど。もういいですか？金輪際バトレイバーを取り上げることはもうないですけど、いいですか？
じゃあその続きは桜川マキシムでやりますわ。
また。
また。
今の桜川マキシムの人相方さん捕まえて、まだもう一遍。
アルさん捕まえてね。
またもう一遍アルさんの首根っこ捕まえて。
で、バトレイバーの話するぞと。
もう最近ぼちぼちしてないからバトレイバーの話しよう思ってますね、言って。
そうそうそう、2のね、また発見が言うてね。
今年見た中でまた新たな発見見つけましたって。そうそう、
もしくはパトレイバーとか、まあ、押井守る作品における、
うん、
犬、鳥、魚についてとかね。
はいはいはい。めんどくさいっすよね。
めんどくさいやつね。
かなりめんどくさいっす
よ。そうそうそう。
ああ、そう。ね、なあ、それでいいっすよ。僕もパトレイバーこんなもんでお腹いっぱいなの。うん、別にもう、こっから多分もう5年ぐらいもう何も言わんでいいです。
なるほど。
大丈夫です。なんで、そんな感じですかね。
まあ見てください。
そうですね。まあいっぺん、まあもう僕持ってるぐらいですか、面白いんで。
面白い。
ぜひぜひ見ていただきたいと。
そうそうそう。
うん。それも見て、リボルテックも買ったりとかね。そうするともうあなた、立派なパトレイバー好きなんで。
そうですね。
ぜひ。見て
で、その後はケルベロスシリーズとか見ていただいて、ね。
めんどくさいな。それも手に入らんのでしょ、どうせケルベロス。
第二次世界大戦でナチスドイツが勝つっていうね。
赤いメガネとか、
うん、
人狼とか。
ただ、言うときますよ、今度の実写版のパトレイバーに絶対ケルベロスシリーズの話出てきますからね。
マジか。
うん。
ザッザッザッザッと歩いてるみたいなシーン。
いや、だってあれですよ、千葉茂ですもん。
あ、ほんまや、出るわ。うん、
赤いメガネ。
主役や。
そう、とどめ光一。
主役格や、これ。昔そういうことをやってたんじゃないか、みたいな。
そうそうそう。
ところが必ず出るはずや。
いや、多分ね、千葉茂が街で会ったおっさんが指名手配されてて、
はい、
顔そっくりやけども、あれはまさかとどめ光一みたいなシーンがあるに違いないと。
さすがやな。
多分出会う場所は立ち食いそば屋です。
全部裏切ってほしいですけどね。絶対違うやつしてほしいですけどね。それやったらもう全部今までの映画集めて総集編にしたらいいっすやん。
多分すると思いますよ。
2時間ぐらいの。はい、集大成って言って終わればいいですやん。
まあね。
うん、それでいいんちゃうかって思いますけどね。もう認める認めるそれでいいよ。見に行くよ、それ。でも。
うん、見ましょう、見ましょう。
それ1800円出しますよ。
うん。7回出しますよ。
7回出しますよ、それにね。
ね。
わかりました。
はい。
長々とありがとうございました。
いいえ。
ヘトヘトになりましたわ。もう疲れましたわ。
すんません。
了解ですわ。はい。
総水ラジオ
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わぁ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って
言う。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始ま
った坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
自慢なんです。持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総水ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。